伊達シティニュースヘッドライン。市内事業者の皆様へ事業継続奨励金を給付。第3弾。お問い合わせ、商工観光課商工労政係。電話 573-5632。新型コロナウイルス感染症により、経営に大きな影響を受けている市内の中小企業者個人事業主を対象に事業継続奨励金を支給します。受付期間11月1日月曜日から12月24日金曜日。対象者令和3年8月から10月のいずれかの月の売上高が対令和元年同月比で 20% 以上減少している対象業種の事業者。内容、1事業者10万円。申し込み方法、申請書類を揃えて商工観光課に郵送で提出してください。申請書は商工観光課各総合支所、伊達市商工会本所支所、小原町商工会で配布しています。対象業種、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業、他に分類されないもの。チェック。市ホームページで詳しく見るのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。新しい生活様式導入補助等、補助対象期間を延長。お問い合わせ、商工観光課商工労政係。電話 573-5632。コロナ禍での事業継続のため、新しい生活様式に適応した事業者への設備投資や新分野参入、資格取得などにかかる補助金の申請期限と補助対象期間を延長します。申請期限、令和4年1月31日月曜日。申請額が予算に達した時点で募集終了。対象期間、令和3年4月1日木曜日から12月31日金曜日。対象者、本社、支社、工場、事業所、店舗などが市内にあり、過去に本補助金を受給していない中小企業、個人事業主、その他要件があります。申し込み方法、申請書類を揃えて商工観光課に郵送で提出してください。申請書は商工観光課各総合支所、伊達市商工会、本所、支所、小原町商工会で配布しています。チェック。市ホームページで詳しく見るのキャプションのもとに、新しい生活様式導入補助金、新分野参入等設備投資応援補助金、資格取得支援補助金の QR コードが掲載されています。市長選挙の投票日は令和4年1月30日日曜日。お問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 575-1204。 任期満了に伴う市長選挙の投票日が決定しました。詳細は今後発行する市政だよりでお知らせします。告示日、令和4年1月23日日曜日。投票日、令和4年1月30日日曜日。立候補予定者説明会。日時、12月20日月曜日、13時30分から。場所、市役所東棟4階、401、402、多目的会議室。市民健診、婦人科健診を受診しましょう。お問い合わせ、 健康推進課健康管理係、電話 575-1116。 検診は自分の健康状態を把握する大切な機会です。いずれも完全予約制となりますので、お早めに予約し受診するようお願いします。市民検診の集団検診は11月11日木曜日まで。検診パンフレット記載の検診予約期間は終了しましたが、予約に空きがあれば受付できます。右の検診予約電話番号にお問い合わせください。追加市民検診を実施。市民検診を追加で実施します。検診を受けていない人や受けられなかった人は受診してください。また、同日に胃がん検診、バリウムによる X 線検査も実施します。ご予約はお早めにお願いします。追加検診日、30分ごとに25人ずつ案内。12月6日月曜日、8時から11時、13時から14時30分。12月7日火曜日、8時から11時。予約受付期間、11月12日金曜日、15日月曜日から17日水曜日。検診会場、保原市民センター。定員、6日月曜日、胃がん検診以外、175人。胃がん検診含む50人。7日火曜日、胃がん検診以外100人、胃がん検診含む50人。検診予約電話番号、追加検診、婦人科検診のご予約、予約空き状況のお問い合わせなど、電話 572-7356、 受付平日9時から16時45分、おかけ間違いにご注意ください。12月12日日曜日、乳がん、子宮頸がんのバス検診を実施。予約制で人数に限りがあります。予約受付期間内に上記予約番号にご予約をお願いします。日時、12月12日日曜日、9時から11時、13時から14時。予約受付期間、11月22日月曜日、24日水曜日から26日金曜日。検診会場、保原市民センター。対象者、1、子宮頸がん検診、年度内20歳以上の偶数年齢の女性。2、乳がん検診、年度内40歳以上の偶数年齢の女性。今年度奇数年齢で、前年度未受検者も受診できますので、健康推進課へお問い合わせください。チェック。市ホームページで詳しく見るのキャプションのもとに、市民検診の QR コードが掲載されています。保原総合公園多目的グラウンド整備、来年秋に完成予定。お問い合わせ。都市整備課公園緑地係、電話 573-5620。 保原総合公園に多目的グラウンドを整備する工事を行っています。公園内の他の施設は通常通りご利用いただけます。工事期間中は工事車両の通行などご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。工事場所、保原総合公園西側、保原町大泉阿佐宮脇寺内及び付近。工事期間、9月22日から令和4年8月31日。施設概要、サッカー・ラグビー兼用人工芝コート。整備面積、約 1.1 ヘクタール。工事内容、人工芝舗装工事、防球ネット設置工事、ほか。保原総合公園付近を上空から捉えた写真に整備区域が示されています。一部損壊住宅修理支援事業申請受付期限を延長。お問い合わせ、 建築住宅課施設整備第一係、電話 573-5064。 令和3年福島県沖地震により被災した住宅の修繕工事を行った世帯へ補助金を支給する事業の申請期限が延長になりました。修理工事が完了してからの申請となりますので、申請を予定している人は早期の工事着手をお願いします。申請期限12月28日火曜日まで。申し込み予定の人は忘れずにお申し込みください。対象者、1、地震で準半壊に至らない重過被害、一部損壊を受けている。2、被害を受けた箇所が屋根や外壁などで20万円以上の修理費がかかった世帯、内装、家電製品、倉庫、塀の修理は対象外。補助額一律10万円。申し込み先、建築住宅課、市役所中央等2階。必要書類、り災証明書、見積書、または請求書、領収書、施工前、施工中、施工後の写真、通帳の写し。チェック、一部損壊住宅修理支援制度及び応急修理制度について詳しくはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。自分だけのクリスマスブーツを作りませんか？お問い合わせ、共同まちづくり課共同推進係、電話 575-1177。 オリジナルクリスマスブーツを作りませんか？完成したブーツは市内の屋内子ども遊び場に展示します。出品者にお菓子をプレゼントします。材料配布日11月6日土曜日から無料配布。配布数300個、なくなり次第終了。配布展示場所、スマイルパークほばら。電話 575-0213。 パレオパーク柳川、電話 577-0101。 ちびっこ広場、電話 587-1348。 ファミリーパーク伊達、電話 583-2511。 滋賀県草津市とクリスマスブーツ。伊達市の友好交流都市である滋賀県草津市はクリスマスブーツ発祥の地です。草津市の草津駅西口商店街では2012年からクリスマスブーツギャラリーが開催されています。手作りのクリスマスブーツの写真が掲載されています。悪質商法を落語で学ぶ暮らしの講座を開催。お問い合わせ、消費生活センター、電話 574-2233。 悪質商法に関するトラブルを笑いを交えた落語で学ぶ暮らしの講座を開催します。日時、11月25日木曜日、13時30分から15時。場所、伊達市ふるさと会館、MDD ホール。内容、第1部、悪質商法に関するトラブルを笑いを交えた落語でお伝えします。第2部、古典落語。講師、落語家立川かじらさん。定員150人。要予約先着順。参加費無料。申し込み方法、消費生活センターに電話でお申し込みください。講座に座る立川ガジラさんの写真が掲載されています。粗大ゴミの排出量削減にご協力をお願いします。お問い合わせ、生活環境課環境係、電話 575-1228。 外出自粛や在宅勤務などにより、家庭から排出されるゴミの量が増加しています。特に粗大ゴミの排出量が増加し、収集日に集めきれないケースが発生しています。歩行者、車両などの通行に支障がないよう、 適切な出し方と排出量を守るようご協力をお願いします。また、収集日に集めきれない場合は、次の日に回収作業を実施します。清掃センターへ直接搬入も可能。無料。伊達地方衛生処理組合清掃センターでは、伊達市民の家庭からの排出ごみを無料で受け入れています。粗大ごみも直接搬入することができます。搬入可能日。1、平日、祝日除く月曜から金曜。2、12月29日、30日、土曜日曜の場合もか。3、偶数月の第3日曜日。3は一般家庭の粗大ごみのみ搬入可能。搬入可能時間、8時40分から11時30分、13時から16時まで、12月30日は15時まで。市内ごみステーションでの回収量、粗大ごみの排出量の推移、折れ線グラフで示された数値を読みます。平成29年855トン、平成30年891トン、令和元年921トン、令和2年1101トン。家庭ごみの分け方出し方ハンドブックをご活用ください。ごみの分別方法などを詳しく記載しています。生活環境課や総合支所で配布していますので、ぜひご活用ください。ごみの分別詳細はこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。農業機械の事故防止と農作業のマナー遵守を。お問い合わせ、農政課農業担い手係。電話 573-5635。全国では例年300人前後の人が農作業の事故で亡くなっています。中でも農業機械による事故が7割弱を占めます。慣れた作業でも十分に注意しましょう。また、農作業をする上でのマナーを守りましょう。農作業・農地管理に関するマナー。1、農薬は使用法を守り、農薬残差などがないよう注意してください。散布時は事前に周知を行うなど、近隣、近接作物、住民などへ配慮をお願いします。2、農業機械を使用する場合は、騒音トラブルを防ぐため、時間帯や周辺の状況に注意してください。3、トラクターなどからの土砂や仮、取った草などが道路にこぼれた場合は清掃をお願いします。4、他人の圃場への無断立ち入りや、ゴミ、タバコのポイ捨ては絶対にしないでください。5、耕作していない農地、遊休農地は草刈りをはじめとする適正な管理をお願いします。農業機械の事故防止。1、機械の整備定期点検をしっかり行いましょう。2、服装は動きやすいものとし、薬剤散布時は吸入・被曝の防止対策、草刈り時は防護用品を着用しましょう。3. 傾斜地や段差、樹木など周囲の状況に十分に注意してください。4. 少しの不注意が事故につながります。安全第一で無理な操作、危険行為はしないでください。5. 長時間作業の場合は適度な休憩をとりましょう。図、農作業事故死亡者の発生状況、全国。出典、令和元年に発生した農作業死亡事故の概要、農林水産省、一部加工。ホームページ、https://www.maff.go.jp/j/press/sean/sizai/21021026.com HTML 説明。平成27年から令和元年までの全国の農作業事故死亡者の発生状況が示された複合グラフです。人数は積み上げ棒グラフ、高齢者の割合は折れ線グラフで示されています。左縦軸は人数、右縦軸は割合です。グラフに示された数値を読みます。平成27年338人、80歳以上 46.7%、65歳以上 84.0%、平成28年312人、80歳以上 38.1%、65歳以上 81.4%、平成29年304人、80歳以上 42.1%、65歳以上 84.2%、平成30年274人、80歳以上 52.5%、65歳以上 86.4%、令和元年281人、80歳以上 42.0%、65歳以上 88.3%、図終わり。